です。プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、今日の見たいラジオは放送第415回、
何ですって
415回のはずです、
のはずです、
のはずです。あと2回で記念すべき放送回数がやってきます。
だと思います。
そこで今日は特別なお知らせが、メモの用意をして楽しみに待っていてくださいね。詳しくは番組の後半で。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
みんなの声を聞いてみたい。久々にラウドパーク選曲からスタート。マーク・リアズの魂を受け継ぐ新生ライオットの出演は10月19日日曜夕方頃の予定です。お送りした曲はライオット、懐かしの名曲ウォリアーでした。
見たいラジオ。
こ この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シーナヘキルみたいラジオ。今日はヘキオタ特集。番組に届いたメッセージをどんどん紹介していきます。まずはセリドンさんから、おはようございます。21日に届いた CD デビュー20
タイトルタイトル、ご自分の本のタイトル、
アニバーサリー、ヘキルシーナ。
なんでそんなにたどたどしいんですか。
シーナ、シーナヘキル20周年本。早い。
決めたんでしょ、ヘキルさんが。
簡単に言うと20周年本の感想を。はい。
もう生まれたての小鹿かと思いました。
恐る恐る、なんか読んじゃいました。はい、ということで、はい、届いて3時間ほどで全文を拝読しましたが、歴代のアルバム、ラジオ番組 FC 解放は、椎名さんはじめ関係者の皆さんの熱い情熱が詰まったものだと改めて感じることができました。私なんかが感じていたのは上っ面のものだけだったんだな、と今更ながら認識しました。ウェブ上での情報は結構持っているつもりでしたが、やはり関係者でなければ知り得ないものがいろいろあるんですね。はい、といただきました。ありがとうございます。いや、本当に、まあ、椎名ヘキルというものを作るというか支える方々というか、まあでも支えるといってもやっぱり椎名ヘキルはその方々によって作られているものだ。そのファンの方もそうですし、スタッフの方もそうですし、そこに関わってくださっているもう本当に多くの、もう何百人という方が椎名ヘキルをこれまで作ってきてくださったんですね。もうファンの方入れたら何万人ですよね。だからね、だから、まあ、そういうのをこの解放というか、この20周年本の中で、まあ、音楽制作も含めていろんな方々の手によって、名目は椎名ヘキルでいつも出てるけれども、その裏にはたくさんの方が常に現場で働いて動いていらっしゃって、そして一緒に制作をしてくださったんだっていうことが伝わったら一番嬉しいなって思います。そして皆さんもその中のお一人なんですよってことですね。はい、ありがとうございました。そしてラジオネームケロットジュースさん、はい、20周年本リリースおめでとうございます。
わかりやすい
ね、はい、もうこの方が早いなと思ってね。はい、もうね、まどろこしのやめました。
誰がつけたんだ、
長いしね、もう長い
し、誰がつけたんだ
タイトル、長いからいいやと思って
優勝したんでしょ、
はい、やほーい。関東から、花の妖精と見まがうほど美しすぎるヘキルちゃんに僕の鼓動は高鳴りっぱなしなわけで、フォトを眺めてるだけでもう無理やりハッピーデーなわけで、インタビューで最も興味深かったのはアルバムの再検証です。その折のヘキちゃんの心情が伺えるとともに、音楽的思考の変換、そうそうたる方とのご縁が色濃く反映されてアルバムカラーになっていることがすんなり理解できました。このことを踏まえつつ、アルバムをじっくり聞き直してみたいです。きっと新たな発見もあると思います。ラジオファンクラブの下りでもヘキル愛が感じられて、なんだかとても幸せな気持ちになりました。ありがとうございます。なんか皆さんすごいちゃんと読んでくださってるんだなと思って、そこがまず驚きとともに、
読みますって、それ読みますって。
まだ発売されてそんなにね、うん、日にちが経ってるわけでもないの、結構分厚いじゃないですか。
そうですね、読み応えがある。
だから皆さんものすごいちゃんと読んでくださってると思ったら、なんかありがたいなと、はい、思ってしまいました。
10週ぐらいしていただきましょう。
いやいやいや、
読み込んでいただいて
大変だと思います、うん、本当嬉しいです。そして岐阜県の佐合幸男さんからです。20日の土曜日、家に帰ってきたら荷物がたくさん届いていました。そう、届いたのは20周年本椎名ヘキルです。配達した配達員さんも受け取った母親も量の多さにびっくりしたそうです。確認したらアニメイト、ゲーマーズ、音楽専科社からの到着分でしたので、あとはセブンイレブンネット、虎の穴、 HMV からの配達とタワーレコード渋谷分が残っています。たくさん買ったから母親に怒られそうです。怒るだろうな、お母さん。何買ってるの、うん、もうだってなんか段ボールの中に何が入ってるんだろうっていうぐらい、ね、
写真付きで送ってくださって、
これ写真で見ると、ね、13冊分ぐらいもしかして買われてらっしゃいますか、ね、これ1箇所で何冊ぐらい、
割合がちょっとね 配分が
買ってらっしゃる、だってこれ届いたのしかも3社分だけですよね、うん、第一便で13冊分くらいあるので、
お母さんまだ第一便では驚いてるぐらいですけど、この後続々届いて怒られるだろうなっていう流れなんでしょうね。
大丈夫ですかね。
もうすでに怒られてるかもしれないですね。この放送のタイミングではね。
あの本当にありがとうございます。そしてでもそんなに、ね、いっぱいどうするんだろうですかね。
いやもう鑑賞用と、私のように撫でる用と、
撫でる用
以外は各ページ私撫でてますからね。まあどの部分かっていうのはまたおいおい。
それは変態だ
よ、ワンちゃん。いやいや、大体撫でてますよ、皆さん。
撫でてないよ。
大体撫でてると思う。
舐めてないよ。
あと舐めたりとか、撫でたりとか、ええ。
しないですよ。
唇を押し付けたりとかですね。
いやいやいや、そんな写真じゃないですか。いろいろ、
あ、そう、他にね、エンドレスドリーマーさん、竹澄さんも、この表紙のお花をあしらったピンクのドレスが、超可愛い、印象的と、好評です、
うん。ありがとうございます。これね、ハニサクルさんっていう会社さんの、はい、ドレスをですね、私が、いろいろずっとドレスを探してた時に、うん、たまたまハニサクルさんを見つけてですね、はい、すごく素敵なこういうお花の衣装を全部手作りで一着一着オーダーメイドで作っていらっしゃるとこなんですよ、
うん、
それで一回打ち合わせに行ったら、あ、もうぜひっていうことでこちらのドレスを勧めていただいて、うん、でもう今回ね、いや
はぁーですよ、
もうこのお花のドレスに一目惚れして、
いやいや、ドレスもそうなんですけど、ヘキタンですよ、ヘキタン。
いやでも女の子って自分が気に入ったものを着るとすごい、うん、笑顔になれますね。
いやもうこのもう目とかいろいろ
何
撫でますよ、そりゃ
撫でない、バンちゃんいつもバンちゃんだけだよ、撫でてるの。
各ページそう、皆さんのねお気に入りの写真とか、ここは撫でたくなるとか、ぜひね、今後ぜひ送ってきていただきたい。
変なことは言わない。
そう、この20 years of legend もね、買ってくださったという竹澄さんからもう一つ来てますよ、
はい、ありがとうございます、はい、竹澄さんからです。ヘキルさん、サイン入りブロマイド届きました。しっかりとした額縁に入っていて、しかも結構大きかったので驚きました。ヘキルさんのサイン入りのグッズはあまり持っていなかったので、しかも名前を入れてくれるということで、とても楽しみにしておりました。振り袖姿のヘキルさんはとても綺麗で大満足です。期間はまだあるので、お金を貯めてまた購入したい。その時は置き場所をしっかり考えておこうと思います。ブロマイド作成大変だと思いますが、また注文した時にはよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちなみにさっきの20周年本を購入、たくさんね購入してくださった佐合社長さんは、はい、こちらのブロマイドも7枚購入されたということでした。はい、はい、ありがとうございます。すごいですもんね、そんなにいっぱいね。
20周年を記念したブロマイド、ファンクラブ会員でなくても購入可能ということで、
はい、
はい、ヘキルさんの公式サイトのインフォメーションから飛べるようになっております。全7種類から、
そうですね、はい、なのでホームページを見ていただければと思いますが、はい、一言だけ付け加えておくと、はい、私そんなに字は綺麗じゃないですから。
それを踏まえてご注文くださいと。
はい、
いや、みんな欲しいですよ。
でもちゃんと、お名前書かせていただきますので、
はい、
待っててくださいね。
気合い入っとうじゃん、オッシャンオッシャン、ガサガサ、腰段とかパッド、ガサガサ。
お送りした曲はリンクのニューシングル「ウエスタイ合祭」でした。
見たいラジオ。
東京 FM からお送りしています。シーナヘキル見たいラジオ。まだまだヘキオタ紹介していきます。はい、メルマガで募集していたテーマ、切ない思い出についていただいています。まずはですね、東京都のシャレネジュミさんからいただきました。結婚後に体験した切ない思い出なのですが、一緒に暮らしてしばらく経ってからの出来事です。ふとキッチンのゴミ箱にキラリと光る見覚えのあるものを発見しました。僕が一人暮らし時代に長年愛用してきた醤油の瓶です。何かの間違いでゴミ箱に落ちてしまったのではないかと現実を受け止めたくなかったのですが、思い切って嫁様に、なんで醤油の瓶捨てたの?と聞くと、私がもっといいの持ってるから古かったし、との返事が、一応その後醤油の瓶に対する思いは伝えましたが、処分は変わらずでした。男女のものに対する価値観の違いってありますよね。これね、知り合いの方とかの話とかもよく聞くんですけど、大抵捨てるのは女の人みたいですね。
愛着感がね。
うん、ね、男の人って結構なんか木の棒とか、うん、なんかいらないものとか、他の女の人から見ると、なんでそんな汚い、失礼なんですけど、古くて、なんかちょっと、なぜこれを持ってるのかしら、みたいなものを持ってたりするじゃないですか。うん、だけど、これはなんか思い出の品なんですね、男の人にとってはね。うん、
まあ奥様も、お嫁様もきっと良かれと思ってね。私の方が綺麗なもの持ってるしと思って。
だと思いますけど、大体女の人の方が潔く捨てちゃうものみたいなので、本当に捨てて欲しくないものに関しては、こっそり机の中にしまっておくことをお勧めします。
しばらくしてね、あるなってなっちゃうんでしょうね。あったって捨てられるパターンもありますけどね。まだあるわ。切ないですね。
切ないね。はい。続きまして、桃崎うさぎさんからです。切ない話ですが、先日のこと、知り合いが代表をやっている大きなサークルがあるんです。そのサークルに入りたいと言ったら断られてしまい、その理由がこうでした。俺は代表としてメンバーを入れるときに、そのメンバーが入ることによってどうなるかを見据えて入れるようにしている。うさぎのことは好きやねんけど、うさぎの感性価値観はおそらくサークルには合わへんと思うねん。うさぎが悪いとかではなく、サークル独自の色があるから、うさぎがサークルと関わることが意味のないものになってしまう。いや、むしろマイナスになってしまう可能性もある。それだけはしたくないねんな。今回他にもたくさんの希望者がいたけど、全員 OK 出してるわけではないねん。相手を思うからこそ、相手のために絶対プラスになる。そう確信しないと俺も了承できないってのが本音。とのこと。価値観が合わないって最初から決めつけるのは良くないよと私は思って返事を言ったんです。そうしたら、そらそう思うよな、普通、ごめんな、うさぎが正しいし俺もそう思う、でもな、そういうところまで考えて将来を見据えてチームを作らなあかんのがまとめるものの辛いところ。昔はうさぎと同じ意見でその通りやってたけど、結果それじゃダメってことに気づいてしまったんよね。まあ、サークルが俺の全てではないし、また遊ぼうね、と言われ、なんか切なくなりました。なんで価値観合わないって思われてるんだろうとか、いろいろ考えました。代表の言葉もわかるけど、そうレッテルが貼られるっていうのが悲しいのかもしれません。まあこれはね、切ないよね。
ね。
いやでもね、これ、この方すごくしっかりしてらっしゃる方ですよね。
代表の方が。
あのね、相手に配慮して言葉をものすごい選んでらっしゃるし、で、かといって、ストレートに本音をちゃんと伝えてらっしゃるじゃないですか。だからね、なかなかここまでしっかりしたことを言ってくれる人っていないと思いますよ。
直接ね。
例えば、まあ、どういうサークルかはわからないんですけど、普通だったらね、もっと例えば、ストレートでももっときつい言葉で、断られるとか、無言で切られるとかってしてると思うんですよ。
う
ん、
ただ無理っていう形でね。
だから、非常にこの方は大人の対応ですよね。 素晴らしいです、もう絶賛です。だからこの方がまとめてるからサークルが大きくなったんじゃないですか、逆に言うと、ね、
ちゃんとどうなるかを見据えて、
うん、で、あのね、これ、ま、私は、ま、全部知ってるわけではないんですけども、うん、こういう文章を伝え、ちゃんと伝えられる方、
うん、
で、この真実を伝えるって言う側もものすごくエネルギーがいるんですよ、うん、言う側も辛いんですよね。で、そこを分かってあげてほしいって思うのと、だからなんでこの方が誠意を持ってきちんとこういうことを言われたのかってことを考える必要があるし、もう一度なんでこう言われたんだろうってことを自分で見つめ直して、でこの方がちゃんと対応してくれた誠意をきちんと受け止めて差し上げて、で尊重してあげるのがこれからのね大人の付き合い方なんじゃないかなって思いますのでね、まあせっかくまた遊ぼうねっていうこと、
うん、
そうですよね、フォローまでね入れてくれてるので、
うん、これっきりって言われたわけではないですからね。
すごい優しい方ですよこの方、
ね、広いですね、
もう
捉え方がね、
本当に大人、ね、ものすごい、もうこの絶賛ですよ、もう素晴らしい、
この方の対応に
対応が素晴らしいです。はい、はい、ね、いい巡り合いだったんじゃないですか。
そうですよね、出会ったことは非常に良かったと思います、うん、
はい、大切にしてってくださいね。というわけで以上ヘキオタ特集でした。ラジオネームドルフィンさんからのリクエスト、アニメベックのオープニングテーマビートクルセイダースでヒットインザ USA お送りしました。
見たいラジオ、
「
FM からお送りしています。日本ナレーション演劇研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ。ラジオネームピースケさんからいただいた椎名ヘキルベストソングリクエスト、この世で一番大切なものを聞きながらエンディングのお時間です。はい、ピースケさんからいただいております。私がヘキルさんのファンになるきっかけになったアルバム Face to Face の中でこの曲が一番好きで、何度も何度も繰り返し聴いていました。今でこそ携帯電話用に公式の着メロや着歌等がありますが、私の学生時代はそんなものがなかったので、携帯の自作着メロの機能を利用してキーボードで音階を確認しつつ、この世で一番大切なものの着メロを自作していました。すごい。この曲がヘキルさんのファンになった決め手の曲とも言えますので、この曲に出会えて本当に良かったなと思います。ありがとうございます。なんかこういうね気持ちで帰ってきてくださるとすごく、はあ、なんか嬉しいです。ありがとう。はい、というわけでここで番組からのお知らせです。祝椎名ヘキル見たいラジオ放送第417回記念公開収録決定。この10月で放送開始8周年を迎える見たいラジオですが、放送417回目を記念してついに放送エリアである都内で公開収録を行うことになりました。今回はリスナーの方の中から抽選でご招待します。日時は10月9日木曜19時半会場、20時スタート予定。場所は都内某所。参加ご希望の方は1住所、2氏名かっこ本名、3年齢、4連絡の取れる電話番号、5メールアドレスを忘れずに必ず書いて、メールの方はヘキルアットマーク tfm.co.jp、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 102-8080、 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ公開収録応募係までお送りください。10月1日水曜必着締め切りですよ。皆さんダッシュで書いてくださいね。お願いします。会場時間などの詳細は追って当選者に連絡いたします。また当日当選者の方にはご本人を確認できるもののご持参をお願いいたします。会場までの交通費は各自ご負担ください。なお今回は夜開催のイベントにつき18歳未満の方のご応募はできません。ごめんなさい。会場で皆さんに会えるのを楽しみにしています。どんどんご応募くださいね。締め切りはすぐそこ、みんな急いで。はい、というわけで来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい見たいラジオ公開収録で皆さんにお会いしてみたい、たい、たい、当たりますように。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
吉永小百合です。
笑福亭鶴瓶です。
私たちが出演した不思議な岬の物語、心温まる映画になりました。
今の時代にない人の心が描かれたいい映画になってると思います。
不思議な岬の物語、10月11日公開です。
ぜひ劇場でご覧ください。
これがハイレゾだ。高音質衛星ラジオミュージックバードが日本最大のオーディオショー、オーディオホームシアター展に出展。人気番組の公開録音を行います。会場では話題のハイレゾを存分に楽しめます。ぜひあなたの耳で確かめてください。ハイレゾの今日と明日が楽しめるオーディオホームシアター展は10月17日金曜日から19日日曜日までの3日間開催。会場はお台場タイム24ビル。 ゆりかもめテレコムセンター駅徒歩2分です。詳しくはミュージックバードで検索。